皆さんおはようございます。今日皆さんと共に私たちの主イエス・キリストを礼拝できることを感謝します。最初に聖書をお読みします。フィリピ人への手紙の一章をお開けください。本日はフィリピ一章の三節から八節をご一緒に見ますが、全体の文脈を考えていただくために、まず一節から十一節をお読みしたいと思います。お読みします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、フィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と執事たちへ、どうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされているものになり、神の御栄と誉れが表されますように。前回私たちはこのフィリピの一章と二節を通してパウロの挨拶を見ました。パウロは救われた私たちが神のものであり、あることを思い出させてくれました。救いをいただいた私たちはキリストイエスの奴隷であり、キリストイエスの生徒であり、神と親密な交わりを持つものであり、神から恵みと平安をいただくものとされました。救われた私たちは神のものであり、神の栄光、神の素晴らしさを表すために生きることのできる天国の民とされました。さてパウロはこのパウロの挨拶に続いて3節から8節でパウロの感謝について語っています。パウロの感謝はフィリピの生徒の救いについてでした。神が確かにフィリピの生徒を救ってくださり、そして新しく生きることができるものとされたことを神に感謝し、また証ししたわけです。神が私に救いを与えてくださると確信すること、この救いの確信は私たち生徒のうちに感謝と希望を生み出します。皆さん、神が私たちに救いを与えてくださるお方であると確信することはとても大切です。なぜなら、神が私を救ってくださると確信するものは自分の救いに疑いを持ちません。むしろ神が 罪から救い、罪を清めて成長させてくださる、福音を述べ伝える、また神の素晴らしさを表すものとしてくださっていることを感謝します。救いの確信が心にあり、その喜びと希望を持って神の素晴らしさを表すものとして生きることができるからです。神が救いを与えてくださると確信する者は、神を信じ信頼して生きることができます。生き生きと神との交わりを楽しみ、自分を救ってくださる神を愛し、その神の御言葉に従いたいと願います。救われた喜びがあなたの心にあり、自分に与えられたその救いを語り明かしたいと願うわけです。ちょうどイエス・キリストが私たちに話されたように、イエス・キリストの弟子を作りたいんだという願いが起こされます。それはなぜか、私たちの心の中に神が私を救ってくださるという確信があるからです。私たちは神に感謝し、神を希望として生きるものとされるわけです。しかし皆さん、もしあなたのうちにこの確信がないとしたらどうでしょうか。少し考えてみていただけますか。もしあなたの心に確信が、救いの確信がないとしたらどうでしょうか。確かにあなたは聖書の御言葉を読み聞いているかもしれません。またかつて口ではイエス・キリストを罪からの、自分の罪からの救い主として信じますと信仰告白をなさったかもしれません。しかしもし今あなたの心の中に、神が確かに私を選び救ってくださる神であるという確信がないならば、どうぞ皆さん今日のメッセージを聞いてください。そしてこの救いの確信をしっかり持って生きることが私たち生徒にとってどれほど大切なことかを思い出していただきたいんです。救いの確信がなければ大変です。私たちクリスチャンが救いの確信を持っていなければ信仰に立って生きることができません。心の内に神の救いの確信がないからです。福音を伝道し弟子を作ることは難しくなります。またその生き方において周りの人々に証しをすることができなくなります。むしろ神の御言葉に従順に生きる生き方ではなく、この世と調子を合わせようとしたり影響を受けたりします。それだけでなく、もし救いの確信がないならば、心が不安でいっぱいになったり神を信頼できなくなったりします。神の御言葉に信頼できず神を疑ってしまったり、神につぶやきをしてしまうわけです。あなたと神との関係にまで影響が及ぶわけです。私たちは仕事や結婚や日常の判断の中でも神の御心を求めて生きてきているでしょうか。私たちの日常の判断や決定は主の御心に従っているでしょうか。私たちにとってこの神の御心に従うということはとても大切です。それが神に喜ばれる天国の民の生き方だからです。でもこの天国の民としての生き方も、私たち自身のうちに救いの確信がなければ、神の御言葉に従って生きることが難しくなるわけです。ではどのようにしたら私たちはいつもこの確信を持って生きることができるんでしょうか。パウロはピリピの生徒の救いを感謝しました。それは神が 生徒を救ってくださるという確信をパウロが持っていたからです。神が救いを与えてくださるという確信は、私たちに感謝と希望を生み出します。皆さん、今日のメッセージの命題は、神が生徒を救ってくださるという確信は、感謝と希望を生み出すということです。本日のテキストを通して、パウロは私たちの偉大な神が、確かに私たちを救い、神の素晴らしさを表して生きることができるようにされたことを明かしします。ご一緒に3節から8節を見ていくようにしましょう。どうぞ皆さん、お手元の聖書で、ピリピの1章の3節をご覧いただけますか。まずパウロの感謝ですが、この3節の原文は、感謝します私の神にという言葉で書き始められています。パウロの感謝は3節から6節まで続きますが、私たちはまず1節から5節を通して、パウロの感謝がどのような確信に基づくものであったかが語られています。 あったかを見ます。パウロの感謝がどのようであったかを1節から5節を通して見た後で、6節でパウロの感謝がどのような確信に基づくものであったかが語られていますから、順に見ていくことにしましょう。さて、この3節から5節の中で語られているパウロの感謝のポイントは5つ出てきます。まずパウロの感謝の1つ目のポイントは、3節にある通り、神に捧げる感謝であったということです。パウロは、私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝しと書いています。パウロは私の神に感謝したわけです。さて、パウロが神に感謝しているのはなぜでしょうか。それはピリピの生徒の救いが神の働きであったからです。パウロはピリピの生徒に対して神がなしてくださった救いの御業を感謝しました。この3節でパウロは、パウロと神との個人的な親しい関係を表しています。彼は私の神に感謝すると言いました。私たちも祈りを捧げるときに、神の子とされたものとして、前回も見た通り神を信頼し親しく祈ることができます。パウロはこの3節を通して、私の神に感謝を捧げると言ったわけです。しかもこの感謝という言葉は、感謝するという言葉は現在形で書かれていて、いつもパウロが繰り返し神に感謝したことを教えてくれます。皆さん、私たちはどうでしょうか。いつも神から与えられていることについて日々感謝しているでしょうか。私たちを救ってくださった神に感謝を捧げているでしょうか。パウロはピリピ教会の生徒について、パウロの神に感謝を繰り返し捧げました。二つ目に3節に出てくるパウロの感謝のポイントは、思い出に基づく感謝であるということです。パウロは、私はあなた方のことを思うごとにと言いました。この思い出に基づく感謝は、パウロがピリピ教会の生徒を一人一人思い返して神に感謝したと言っています。第一テサロニケの2章の2節では、パウロはこのピリピの生徒についてこのように言っています。ピリピの町についてもお読みしますので聞いてください。ご承知のように、私たちはまずピリピで苦しみに遭い、恥ずかしみを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。パウロが思い返したことは、ルディアやまた牢屋の看守の家族 たちが救われたその救いのことや、またパウロやシラスが捕らえられて鞭で打たれ投獄されて迫害を受けたことなどを思い返したわけです。またパウロにとっては繰り返しピリピ教会の生徒たちを思い返すきっかけがありました。実際にパウロがこの手紙を書いていた時にも、パウロはエパフロデトがピリピ教会からパウロのところに来て贈り物、パウロの必要を満たしたということを書いているわけです。パウロはピリピの教会やマケドニアの諸教会について、第2コリントの8章の1節から5節で、ここはちょっと開けていただいてもよろしいでしょうか。第2コリントの8章です。すみません。第2コリントの8章の1節から5節で、次のように述べています。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びはその極度の貧しさにもかかわらずあふれ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は明かします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。バークレーという学者によると、このマケドニアの諸教会というのはピリピ、テサロニケ、ベレアなどの地域を指して、その教会を含みます。皆さん、その中にあってもこの8章の5節をご覧いただくと、神の御心に従ってまず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれましたと書かれています。バークレーはこれを見たときに2人の人物が心に浮かぶと言っています。一人はこのピリピに書かれているエパフロデトです。この人物はピリピ教会から贈り物をパウロに届けましたが、病気になり、まさに死ぬばかりになっても主に仕えました。まさに神の御心に従ってまず自分自身を主に捧げてお仕えしたわけです。バークレーの言うもう一人の人物はアリスタルコというテサロニケ出身の人物である。でこの人物はパウロがローマで捕らえられた時に同行し、パウロが最後までその捕らえられている中で同行するためには、おそらく自分の身分を自分の意思でパウロの奴隷にならなければ使えることができなかっただろうというふうに述べて、自らを捧げたんだと言っています。いずれにしても第2コリントの8章でマケドニアの諸教会も複数形で、また彼らもと繰り返しパウロが述べている通り、奉仕したものも単数形ではなく複数形ですから、2人以外にもいたのかもしれません。このマケドニアの諸教会の中にはピリピの教会も含まれており、事実パウロはピリピ教会から贈り物やエパフロデトの訪問を受けたわけです。パウロはピリピ教会が繰り返しパウロの必要を満たしてくれたことについて感謝し、ピリピ4章の15節から16節でも次のように述べています。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れていった時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。分かっていただけますか。パウロが言うのは、ピリピ教会の生徒がパウロのために祈るだけではなく、実際に繰り返しパウロの必要を満たすために贈り物を届けたということです。パウロが贈り物を 受け取った時にピリピの生徒のことを思い返すわけです。感謝をするわけです。でもその贈り物が繰り返し繰り返しテサロニケにいる時でさえ一度ならず二度までも彼は受け取るわけです。パウロはピリピの生徒を思い返したことでしょう。またその配慮を感謝したことでしょう。パウロはだから言うわけです。パウロはピリピ教会の生徒を思い返して神に感謝を捧げているんだって。またパウロは後にも見る通り7節8節でもピリピの教会の生徒と一緒に過ごした時間や福音宣教をしたことも思い返し神に感謝を捧げました。パウロの感謝はそのような思い出に基づくものでした。3つ目に4節でパウロの感謝が出てくる3つ目のポイントは喜びを持って祈る感謝であったということです。4節であなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈りとあります。パウロはピリピの生徒が救われて成長し信仰がよく成長しますます神に用いられる神に喜ばれるものとして生きていたことを喜びまた祈りました。ピリピの2章の16から18節ではパウロは命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく苦労したことも無駄ではなかったことをキリストの日に誇ることができます。たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともにそそりの備え物となっても私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでくださいと述べました。パウロの働きは無駄ではなくピリピの生徒が神の栄光を表すものとされることを喜びました。パウロのこの喜びは弟子の成長を喜ぶその感謝でした。ちょうどヨハネも第3ヨハネの2節から4節で言っているようにお読みしますが、愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているようにすべての点でも幸いを得また健康であるように祈ります。兄弟たちがやってきてはあなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので私は非常に喜んでいます。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど私にとって大きな喜びはありません。同じようにパウロはピリピ教会の生徒の信仰の成長を喜び神に感謝しました。またパウロはそのことを祈りました。この4節ではすべての神に捧げる願いと書かれていて神に捧げる願いですから祈りと訳されています。パウロはピリピの生徒の成長を喜び繰り返し喜びを持って祈りを捧げました。4つ目に見られるパウロの感謝のポイントは働きの継続についての感謝です。皆さん5節をご覧いただくとあなた方は最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝していますと書いています。この感謝しますという言葉は原文にはありません。補足として書かれています。この感謝していますという言葉はパウロがこのピリピの感謝しますというのはピリピの教会の生徒たちが最初の日から今日まで働きを継続していたことであるとパウロは述べたわけです。さてこの期間皆さん一体どれぐらいの期間だとお考えになりますか。パウロが最初の日つまり第二次宣教旅行で初めてピリピを訪問し救われる人たちが起こされてからパウロがこのピリピの手紙を書くまで少なくとも1ヶ月や2ヶ月といった期間ではなかったわけです。少なくとも数年間 実際には約10年以上の月日が経っていたわけです。どうぞ皆さんも考えてみてください。皆さんが救われてから今まで信仰生活の歩みがありました。ピリピの生徒たちも最初の日、つまりパウロとシラス、ルカたちがピリピを訪問して救われてから、そしてその最初の日からパウロが手紙を書くこの時まで、ずっと10年以上にわたって途絶えることなく信仰を持って従順に神に従い続けたわけです。パウロはそのことを感謝したわけです。しかも皆さん、ピリピの教会には問題がなかったわけではありません。今お開きのピリピの一章に戻っていただいて、ピリピの一章の28から30節を見ると、ピリピの町では反対する者がいて、また彼らは迫害にあっても変わることなく信仰を投げ出さず、その信仰の戦いをしているんだということをパウロが明かしています。パウロはそのように最初の日から今日までピリピの生徒が信仰を持って生きていることを神に感謝したわけです。最後に見る5つ目のパウロが言う感謝のポイントは、ピリピの生徒が福音宣教に参加していた感謝です。パウロはこの5節の中で、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたということを感謝しますと述べました。預かってきたことを感謝しますと述べました。言語ではこの文ではコイノニア、もともとは同志という意味から交わりとか参加するとか関与という訳がされる言葉です。すみません、そのレジュメにあるその能動体という言葉は消していただけますか。ピリピ教会の生徒は自発的に熱心に福音宣教の働きに参加しました。7節8節1章の7節8節をご覧いただいても、ピリピ教会の生徒たちが福音宣教に熱心であったことがわかります。彼らは率先して自発的に福音の働きに参加しました。今皆さんと一緒にパウロがしている感謝について5つのポイントを見てきました。まとめてみると、パウロの感謝は神に捧げる感謝であり、2つ目に思い出に基づく感謝であり、3つ目は喜びを持って祈る感謝であり、4つ目は働きの継続に対する感謝であり、5つ目は福音宣教への参加の感謝でした。ピリピの生徒は救われて信仰を持ち、自発的に福音を伝える働きに参加しました。パウロは確かに神がピリピの生徒を救ってくださり、信仰を保ち続け、その信仰が福音伝道の働きで明かしされていることを感謝しました。私たちはどうでしょうか。神が私たちに罪からの救いを与えてくださり、救いをいただいて今生かされていることを神に感謝し喜んでいるでしょうか。さて、次に私たちが見ていきたいのはパウロの持っている確信です。皆さん、6節をご覧いただけますか。そこにはこのようにあります。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのですと書かれています。パウロの確信は神の働きについての確信でした。パウロは神がピリピの生徒になさる神の働きを確信して感謝しました。このパウロが持っていた確信についても5つのポイントを見ることができます。ご一緒にパウロの持っていた確信を 見ていきましょう。6節から5つのポイントがあるわけですが、パウロの持っている確信の1つ目は、神が生徒の心の内になさる働きをされるという確信です。この6節で、あなた方のうちに良い働きを始められた方はとあります。これは神が生徒の心の内に、その内面に働きをしてくださるということです。神は生徒の心の内に働きをされます。生徒は私たちの主イエス・キリストを救い主として信じ救われますが、聖霊なる神が私たちの心の内に働きをなさるのです。6節でパウロは、神は生徒の心の内に働きをなしてくださる神であることを語りました。どのような働きを神がなさるかについては、後のポイントでも皆さんと一緒に見ていくことになります。さて、ここでもし皆さんが第3版の新改訳聖書ではなく2017年版の聖書をお持ちでしたら、違う訳がされていると思います。そこには、あなた方の間でと訳されています。実はここには、中にとか内にとか間でとも訳せる言葉が使われていて、どちらの訳も間違っていません。他の訳では、新共同訳聖書はあなた方の中にとなっていますし、リビングバイブルはあなた方の内面にと訳しています。で、何が問題で、今何を私が言おうとしているのかというと、こういうことです。あなた方の間にという訳を考えたときに、神がピリピの生徒の間でなされている神様の御業が生徒の心の内に始められ完成されると理解されれば良いんです。実際に問題となっているのは、日本の学者たちの中で、例えば実用聖書仲介などの日本語の仲介書の中では、これはピリピ教会のその地域でなされている福音宣教の働きであると考える人たちがいるわけです。ピリピの人たちの、あなた方の間でと書かれていますから。つまり、そのような考え方をする人たちは、神がキリストイエスの日が来るまでにピリピでの福音宣教の働きが神によって完成されると考えるわけです。このような考え方をすると、神が働きをなさるのは福音宣教であって、ピリピの生徒の心の内に働きをなさるという理解とは異なります。では実際にどうなのでしょう。パウロはここで何を伝えたかったんでしょう。6節のポイントは、神が生徒の心の内に働きをなさると理解するべきであると考えられます。その根拠は2つあって、1つ目は文脈です。私たちさっき1節から11節を流れを知るために読んだわけですが、9節から11節ではパウロの祈りが出てくるんです。パウロはピリピ教会のために、その生徒のために祈るんですが、私は祈っています、あなた方の愛がいよいよ豊かになりと、神が生徒の心の内になさる働きを祈ります。それゆえ6節も、神が生徒の心の内に働きをなさると考えるのが文脈から当然と考えられます。また2つ目の根拠は、同じピリピの2章の12節から14節でも、パウロが語る神の働きは生徒の心の内になさる働きだからです。ピリピ2章の12節から14節で、そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて、自分の救いの達成に努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、 志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさいと書かれています。皆さん、この中で13節に神がなさる2つの働きが出てきました。1つ目は神が志を立てさせてくださることであり、2つ目は神がことを行わせてくださるということです。さて、この御言葉が教えてくれることは、神は生徒の心の内に神のご厚意で神の御心をしたいという志を立てさせてくださるということです。神が生徒の心の内になさる働きが書かれています。また、皆さんがよくご存知のフィリピ4章13節でも、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですとパウロは語りますが、パウロは神がパウロの内に力を与えて強くしてくださることを言うわけです。1章の6節にお戻りいただきますと、あなた方のうちに良い働きを始められた方はとパウロが言うのは、神が生徒の心の内に働きをなさるということをパウロは確信したわけです。さて、次に2つ目のポイントですが、それは神が生徒のうちに良い働きをなさる、良い働きがなされるということです。ちょうどエペソの2章の10節で、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですとあります。生徒は神の作品であって、良い行いをするために作られたと教えています。神が私たちのうちに神のご計画に従って神の働きをなさるとパウロは教えます。また、私たちが先ほど見たフィリピ2章の13節でも、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせとあるように、神は御心のままにとは、もともとの文章ではあなた方のうちに力が働き、神のご厚意、良い善意のためにやりたいと思わせてくれることという意味になります。つまり、それは神がなさる良い働きなんだとパウロは言うわけです。神が生徒の心の内になさる働きは良い働きであるという確信をパウロは持っていました。さて、3つ目のポイントは、神が生徒のうちに働きを始められたという言葉になります。この始められたという言葉の時制は完了形アオリストで書かれていて、すでに過去に起こったことを示します。これは私たち生徒の罪からの救いのことです。私たちが主イエス・キリストを罪からの救い主であると信じたときに、その神の働きは始まったのです。このことについてお読みします。ガラティアの3章3節では、あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですかとあります。私たちの救いは御霊によって始まったと、つまり神が私たちの心の中に救いの御業を始めてくださったということを教えてくれます。つまり、皆さん、救いとは神がその主権的な御心でもって私たちを救い、神の働きを始めてくださったということなんです。皆さん、今ピリピを開きだと思いますが、その一つ前の書であるエペソの2章をちょっと開けていただけますか。ここは皆さん開いていただいてもよろしいでしょうか。エペソの2章のところでこうあります。1節から3節で、 あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身借りを受けるべき子らでしたと書いています。皆さん、私たちは自分の罪過と罪の中に死んでいたものであったと聖書は言います。死んでいるものは自分で話すことはしません。動くこともできません。自分で考える死人もありません。自分で助けを求めることも救いを求めることも死人にはできないんです。しかし皆さん、今その2章の4節を目向けていただきますと、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいましたと書かれています。霊的に死んでいたものを救われたのは神です。憐れみ豊かな神が私たちを愛してくださったゆえに、生徒を救ってくださったと書いています。まさにこのフィリピの1章6節で、神が生徒のうちに良い働きを始められたのが、神が私たちの救いを始めてくださったことであるということを明らかにしています。ピリピの1章の方にお戻りいただけますか。ピリピの1章の6節で4つ目にパウロが確信していることは、ここも非常に大切なことで、神が救いを完成してくださるということです。この完成してくださるという言葉は未来形といって、これから起こることを意味します。完成するとか仕上げるという意味の言葉です。私たちは主イエス・キリストを信じたときに罪から救われます。これを皆さん義認と言います。しかしそれで神の私たちに対する働きは終わってしまうわけではありません。パウロがここで述べている通り、神は私たちのうちに良い働きをされて、私たちを罪から清め、キリストに似たものへと変えていってくださいます。この救いを聖化と言います。そしてパウロは、神がこの聖化の働きを、救いを生徒のうちに完成させてくださるお方であるとここで言うわけです。皆さん、ローマの主張がなければ、ローマの8章の28節と29節をお分けいただいてもよろしいでしょうか。ローマの8章の28節と29節です。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら、神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためですとパウロは書いています。この神を愛する人々とは、救いをいただいた生徒のことであり、神のご計画に従って召された人々であると言います。そして神がすべてのことを働かせて益としてくださるというこの言葉なんですが、この益とは、まさに今私たちが見てきたフィリピ1章の6節に出てくる良い働きの良いという意味のアガソスという、その同じ言葉が用いられています。この益としてくださるということ、つまり神が 生徒のうちにしてくださる良い働きは、このローマの8章の28節29節をご覧いただくと、29節での文脈が明らかになります。神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。これが28節の言う益としてくださるという益なんです。ここで語られていること、その益は、神が私たちをキリストに似た姿に変えていってくださる。神は私たちを神の良い働きによってキリストの姿に似たものに変えてくださるという、そのことです。神が生徒のうちに成してくださる働きはこれです。ここで注意したいのは、この益としてくださるという意味を、私の願いの通りになるんだとか、きっと最善になるんだと間違って解釈しないことです。神は最善をなさるお方です。確かにそうなんですけど、このローマの8章の28節が教えている益とは、今ご覧いただいた通り29節のキリストの形と同じ姿にあらかじめ定められて、私たちがキリストに似たものに変えられていくということが、パウロの言う益とされるということです。これもお読みしますが、第二コリントの3章18節でも、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに聖霊なる主の働きによるのです。出てきました、聖霊なる主の働きによるのです。生徒は神が心の内になさる良い働きによって救われ、主と同じ形に姿を変えられていく。これが神のご計画です。神が完成してくださる救いは必ずなされます。神は完全な方であり、約束通りに私たちになしてくださいます。私たちの救いを、皆さん、もし私たちが自分の力で神の言葉である聖書に従い、自分の力で変わっていきなさいと言われていたらどうでしょう。難しいです。いや、不可能です。でも聖書が言うのは、神が主体的に私たちを罪から救ってくださり、私たちを罪から清め、神の救いを私たちのうちに完成してくださるということを教えています。神が生徒の救いを始め完成してくださるわけです。ですから私たちはこの神の働きに信頼することができるんです。もし今あなたが罪との格闘のうちに弱さを覚えていても、自分がどれほど神の前に不完全であるかを示されて悲しみを覚えているような時も、皆さん、神があなたを救ってくださる、これが聖書の約束です。神とはどのような神ですか。あなたを罪から救い、罪から清め、神のご計画に従って神の栄光を表す天国の民としてくださる、これが私たちの神です。だからパウロは確信していました。ピリピの生徒の救いが完成されるということ、その確信は私たちにも感謝と希望を生み出すものです。なぜなら、私たちが神にあって救われ、日々キリストに似たものに変えられていくという働きが神によってなされることを信頼できるからです。なんと感謝のことでしょうか。私たちにはこの神が救ってくださるという感謝と希望があるわけです。さて、5つ目のパウロの確信していたポイントは、6節に、ピリピの1章の6節にある通り、神がキリストの日が来るまでに救いの働きをなされるということです。神が必ず働きをされますが、キリストが再臨される日 これはピリピの1章の10節やピリピ2章の16節にも出てきますが、キリストが再び来られて私たちがキリストの前に立つその日のことです。またこのキリストの日というのは、聖徒が決して永遠の滅びに至る罪の裁きを受けるのではなく、神から救いをいただいたものとしてイエス・キリストの御前に立つということを教えてくれます。パウロはこのことをピリピ3章の20節から21節で、けれども私たちの国籍は天にあります、そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのですと述べました。パウロがここで語るのは、必ずイエス・キリストが再臨されたときに、私たちがキリストのような姿、栄光の体に変えられる、完全に変えられるんだと言います。私たちはキリストの再臨を待ち望んでいる天国に国籍を持つ民です。いつの日かキリストにお会いしたときに、救い、栄華という救い、私たちが罪が全く清められ完全なものとされるという希望を持って生きることができます。パウロはこれらのことを確信していますと完了形で述べました。パウロは強く神の働きがピリピの生徒のうちになされることを確信しました。パウロは神が私たちのうちに働き、良い働きをなさり、神が働きを始め救ってくださり、また救いの働きを完成してくださる神であることを述べ、キリストの日までそれが続くことを確信を持ったわけです。確信していたわけです。私たちもこの神がなさる働きを確信し、また感謝し希望を持つことができます。それが神のご計画であり、神のなさる働きであるからです。さて、最後に皆さんと一緒に7節、8節を通してパウロの感謝の根拠を見ましょう。7節、8節はこのようにあります。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。私がキリストイエスの愛の心を持って、どんなにあなた方すべてを慕っているか、その証しをしてくださるのは神です。パウロがここで証していることは、福音宣教がパウロの状況に左右されなかったということです。パウロがピリピの生徒たちと共に、反対する者に福音を弁明しているときも、福音が正しいことを立証するときも、共に福音宣教の働きをしました。それだけでなく、ピリピ教会の生徒の働きは、パウロが投獄されていても、投獄されていなくても、ずっと変わらず福音宣教の働きをしたというのです。ですから、パウロはピリピの生徒の救いを確信するのは正しいんだと、当然であるというわけです。ピリピの生徒の福音宣教への参加という恵みに、パウロと共に預かった人々であるとパウロは述べました。彼らはどんな状況でも福音宣教の態度が変わらず、信仰を明かしたわけです。さらに8節でパウロは、なぜなら神が私の証人であると語り、パウロがすべてのピリピの生徒をキリストイエスの愛で愛したことを伝えました。パウロはどんなにあなた方すべてを慕っているかと言った通り、ピリピの生徒一人一人を思い出し、愛し、喜び、祈りを捧げました。なぜなら神の素晴らしい救いの働きがピリピの生徒になされていたからです。さて、 皆さん、このピリピの生徒たちがパウロと共に福音宣教の働きをしたのはどうしてでしょうか。反対者や迫害がある中でも、そのように福音宣教を続けていた彼らの動機は一体何でしょうか。皆さん、先ほど一度お分けいただいた第二コリントの8章を、すみません、もう一度ここだけ最後に開けていただいてよろしいですか。8章の中に彼らの動機が出てくるんです。1節2節でパウロはこう言います。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。パウロが言うのは、生徒たちが献金を捧げ福音を伝える働き、自分自身を主に捧げ自ら進んで熱心に願ったという、その動機は彼らの喜びであったというのです。彼らの心の内にあったのは救いの喜びでした。まさにペテロが、これはお読みしますが、第一ペテロの1章の8節と9節で言うように、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。皆さん、ピリピの教会だけでなく初代教会の生徒たち、彼らが心に持っていたものは何でしょう。それは救いの喜びです。彼らは自分自身の救いを確信し、心の内にある救いの確信の喜びが動機となって、彼らの持つ救いを感謝し希望を持って伝えたいと熱心に願ったわけです。これがピリピの生徒たちがどんな境遇にあっても神の救いにとどまり、信仰者として歩み、自分の持つ信仰の希望を伝えたいと願った動機でした。たとえ距離が離れていても、パウロの必要を満たしたいと贈り物をしたり、エパフロデトを派遣したのもそうです。彼らの心の内に救いの喜びがあり、神への感謝と愛のゆえに彼らは喜んで捧げ、また使えるものとなりました。彼らは神を愛し喜んで神に従おうとしたわけです。生徒たちは主イエス・キリストの贖い、すなわち自分の罪のために支払われた代価を忘れなかったんです。パウロが、私にとって生きることはキリスト、死ぬこともまた益です、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることを願うと言った通り、彼らはその救いを考えたときに主イエス・キリストの十字架を思ったわけです。主イエス・キリストの十字架の死と復活が私たちの救いの代価です。イエス・キリストが十字架の上で完了したと宣言されたとき、それは私たちの罪の代価がすべて支払い終わったという意味です。死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていた私たちのその代価を主が完全に支払ってくださった。これが神が成し遂げられたことです。主イエス・キリストは私たちの罪を贖うために十字架の上で苦しみを受けられました。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていたとあるように、イエス・キリストは私たちのために十字架にかかられ、また文字通りのけ者とされました。 十字架刑というのは非常に残酷な苦しみを伴う死刑の方法です。ローマに反乱を起こした者や強盗を起こしているような重い犯罪を起こした人のみが十字架につけられたわけですが、同時にこの十字架刑というのは人々からのけ者にされる刑でもありました。単にあざけられ孤独であるだけではなく、その手足に打たれた釘はその手や足の筋肉や腱、神経を損傷し障害を起こすわけです。もう仕事ができなくなり、社会的にも阻害され、のけ者にされあざけられ、そして死んでいく、そのような死刑の方法です。イエス・キリストは自らそのような十字架の苦しみを私たちの罪のために味わい、私たちの背きの罪の罰を代わりに負われました。皆さん、私たちはそのイエス・キリストの十字架の死と復活が私たちの罪のためであったことを知っています。そしてピリピの教会の生徒、初代教会の生徒たちも自分のために捧げられた神のこの救いを心から確信し喜んだわけです。さて、まとめです。私たちが今日ピリピの一章の3節から8節を通して学んだことをまとめると、次のように言えます。神とはどういうお方なのか。神は私たち生徒を罪から救ってくださる神です。そして神は私たちの心の内に良い働きを始めて、罪から救ってくださっただけでなく、罪から清め、キリストに似たものに変えてくださる、その働きを完成してくださる神であるということです。神は救われた私たちを通して神の素晴らしさを表してくださいます。またこの私たちが救われた福音を伝える機会を与えてくださっています。神は生徒を罪から救い、罪から清め、救いを完成し、神の栄光を表す者、天国の民としてくださいました。神が救いを始め完成してくださる、それがあなたの神です。皆さん、神の救いを確信する者は生徒だけが持つことのできる神への感謝と希望を持って生きることができます。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちも自分自身の救いを確信し、神への感謝と希望を持って生きていこうではありませんか。お祈りします。天の父なる神様、神様があなたの恵みと憐れみのゆえに私たちを罪から救い、今日も生かしてくださっていることを感謝します。また今日のこの御言葉は、神が救ってくださるだけでなく、私たちの救いを神が完成してくださり、神の素晴らしさを表すことのできるものへとしてくださっていることを教えてくれました。私たちがどうかこの神様の言葉にしっかりと立って、私たちの信仰を神の言葉において確信を持って生きることができますように。どうぞ神様、私たちの心の救いの喜びが私たちが生きる動機となりますように、神への感謝と希望を持って、神様を愛するゆえに神に従い、神の与えてくださる救いを述べ伝えたいという願いを起こしてください。またその誓いを私たちに与えてください。今日の礼拝のひとときを感謝し、尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。